日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日は、まあ、日本語ポッドキャストとかについて、ちょっとイライラしてますけど、まあ、イライラをコントロールする、で落ち着いたトーンで話したいと思います。もしかしたら徐々にエスカレートしてしまうかもしれません。まあまあまあ、いろいろな意見があるというのは素晴らしいことですね。僕たちが住んでいる世界ではいろいろな意見がある。もちろんいろいろな人がいるし、いろいろなフェーズがあるからね。はい。でもちょっとやっぱりいろいろな意見があって、それに対するいろいろな意見があるということですよね。誰かが何かを言ったら、まあ、それに対して僕も何かをやっぱり言わなければいけない、言った方がいい。特にここにいる皆さんたちはまあいろいろなことに好奇心があるわけですよね。だからそれについてちょっとシェアしたいと思います。いろいろなことを話すポッドキャストですからね。時には面白い話、時にはちょっとこう考えさせられる話、まあいろいろあるからみんなずっと聞いてくれてるんですよね。やめときゃいいのに、僕はついついたまに日本語コンテッペのちょっとこう評判を気にしてしまいます。やめときゃいいのにサーチしちゃうんですよね、うん、でレディットってあるでしょ。レディットでこうちょっと見てしまった。そしたらまあ新しいポストとかあって、まあいろいろなディスカッション、日本語コンテッペに関するいろいろなディスカッションがあったんですけど、まあ最初のポイントとしては、ある人が僕は日本語コンテッペ Z を、まあ、95% 以上分かるようになって、もうそろそろやめた方がいいのかなと、他のポッドキャストとか他のもっとレベルの高いものに行った方がいいかしらみたいな。なんかレベルは分かんない。レベルを気にしてましたね。彼は日本語コンテッペ Z は一体どれぐらいのレベルなんだ、ね、でもっとレベルが高いのを聞いた方がいいのかみたいなね。はい。まあ日本語のために、ね。まあまあまあ。まずそれをでそれについてみんないろいろなディスカッションがあるんですけど、そこにね、なんか僕がイライラするようなことを書く人もいれば、僕が嬉しくなるようなことを書く人もいて、まあいろいろなディスカッションがあるんですけど、僕がここでね、まず言いたいのはですよ、まず言いたいのはね、まあある人が言ってたのは、レベルを気にしてポッドキャストを聞くんじゃなくて、楽しいからポッドキャストを聞いてくれみたいな、まあそんなこと書いてて、まあそれに近い意見ですね、僕は。例えばですよ、皆さんね、友達いるでしょ。友達と話すじゃないですか。で、友達の言ってることを 100% 分かりますよね。でも、お、君の言うことは 100% 分かるから、もっと難しい話をする友達を探す。さようなら。そんなこと言わないでしょ。いわゆるですよ、そもそもね、なんかその文法が分かるとか、ボキャブラリーを知ってるとか、そんなに大事か。そんなに大事か。むしろ文法がよく分かって、ボキャブラリーがよく分かるんだったら、それはいい、それは聞き続ければいいでしょ。だからやっとね、やっとそのコンテンツ、やっと何について話しているかに集中できるようになったレベルってことでしょ。まあそれともね、まあ人によって目的が違うから、日本語の勉強している目的はできるだけ早く JLPT-N1 をパスして、それでなんかこう仕事を見つけるとかね、まあそういう人の場合は確かにもうなんかもう JLPT のための勉強とかをねして、まあまあ日本語コンテッペ聞きながらゲラゲラ笑っている時間なんてないかもしれない。でも果たしてそういう人がどれだけたくさんいるんですかと。日本語の勉強をしている人のほとんどはそういう、なんかできるだけ早く JLPT-N1 をパスする、そんな勉強じゃないでしょ。 分かんないけど、知らないけど。だからやっぱり何のためにどういう目標で勉強しているのかっていうのが人によって違いすぎる。でそういう人たちがみんなで日本語の学習方法とかについて話しているのはちょっとこうそもそもの無理がありますね。はい。だからまあ一つ目はなんていうかな、いやそんなになんかそういうことだけを気にしてるんですかいつもっていうね、文法とかボキャブラリー知ってる知らないとかそんなことばっかり。で二つ目に言いたいことは、95% わかるって嘘でしょまあ嘘とは言わないけど、なんかそんなことはちょっと僕は信じられない、信じられません。僕の話している言葉のニュアンスとか結構複雑ですよ。でそれをその難しさとか簡単さ、言語のねこの細かいニュアンスの簡単さ難しさっていうのが、いや例えばですよ、その誰がじゃあその分かったと判断してますか、いわゆる学習者ですよね。その例えばね、インターメディエートレベルの人が、ああ僕はこれあなたの言ったことをもう 100% 分かります、ほとんど 100% 分かりますってジャッジするんですけど、はっきり言ってその分かってない人がジャッジしてもその信憑性がないというか、まあ意味がないですよ。言ってること分かりました？例えばですよ、例えば僕の子供ね8歳なんですけど、やっぱり結構勘違いが多くて、僕は何でも知っていると勘違いすることが多いんですね。子供は、あ僕は結構頭いいよ、いろいろなこと知ってるよみたいな。でこれどう思いますか？やっぱり子供って自分が知らないっていうことも分かってないんですよね。でこれは人間はみんなそうで、大人もそうです。大人でもやっぱり僕でもねそうだし、その何十年生きたとしてもまだまだ知らないことがたくさんあるんですよ。だから自分がどれぐらい分かってるっていうことが分からないのが大人なんですよね。で僕の生徒さんとかで本当に上級者の人たちが何人もいます。でそういう人たちはね、なんかむしろ自分はなんかまだまだ全然分かってないと思うとかね、やっぱ細かいニュアンスはやっぱり分かってないと思うとか、むしろ謙虚な気持ちが出てくるんですよ。むしろ分かってないと思いがちなんですよ。上級者の方がその日本語とかね、日本語だけじゃなくて全ての言語のその深さに気がついてるから、表面的に理解してるかもしれないけど、深くは理解してないということに気がつくんですよね。だからそう考えれば、そもそもですよ、誰かの言ってる言語を 100% 理解することなんて不可能だし、いろいろなそもそも誰かが話している時点で話し手の能力も 100% じゃないし、人間というのは、人間だけじゃなくて言語っていうのはそういうもんです。言語っていうのはそのスピーキングの時点で 100% じゃないんですよね。そしてリスニングももちろんその 100% キャッチできない。だからこんなにたくさんのディスカッションが必要なんですよね。どうして僕たちは世界中でいつも人間たちが話しているか、コミュニケーションを取っているかというと、やっぱり話しても話す人もその 100% で話せないし、聞く人も 100% でキャッチできないし、でもそれでいいんです。なぜかというと 100% で話すっていうこと自体がもう存在しえないんです。なぜかというと 100% の100% 正しいなんていうかロジックとかそういうものもないしね、正しいっていうことがおかしな考え方なんですよね。だからなぜね僕たちはその JLPT とかそういうテストの方に引っ張られているか、テストっていうのはそもそも無理にね、この自然な言語を無理にテストにして100点満点とかね、その スコアリングができるような形にしただけで、その言語がそもそもスコアリングできるわけじゃないんですよ。分かったかな今のこと今のニュアンス。だから無理に数値化しているだけで、そもそも数値化できないものなんです。数値化できないものを数値化しただけで、その言語が数値化できる、言語のレベルが数値化できると、あの思い込まない方がいいということです。だから例えばね、 JLPT-N1 でパーフェクトを取ったとしても、その人の日本語がパーフェクトとは言えないんです。 JLPT-N1 を取れば N1 を取ればその全ての日本語がマスターしているわけじゃないでしょ。それはちょっと考えれば分かるんです。少し考えれば分かること、少しだけでも考えれば分かることなのに、ついついあのやっぱり高校大学なんか、そのそういうシステムでね、ずっと生きている人は疑いなくあのなんかそのレベルみたいなものがあるっていうふうに信じてしまうんですよね。スーパーマリオじゃないから、実際の生活は、あの人間の言語っていうのはスーパーマリオとかじゃない、デュオリンゴじゃないからね。最後とか終わりとかないし、あの僕はいつも言うように、言葉というのはコンビネーションでかなり変わりますからね。コンビネーションや話し方や声のトーンやいろいろなことで、あの大きくニュアンスが変わってくる。だからそういうのも含めて、あの学習してほしいっていうことなんですね。同じようなことを言ったとしても、声のトーンとかで随分あの聞こえが変わるんですね。であとはその順番とか、いろいろなことです。いろいろなことが複雑になっているので、あの同じじゃないんですね。例えばですよ、あの芸術がそんな感じですよね。あのいわゆる田園風景、その田んぼとか畑とか家とかのなんか田舎のね、田舎の風景をたくさんの画家たちが描いてきました。でみんな同じような風景を描くんですよね。家があって、木があって、山があって、太陽があって、ヴァン・ゴフとかもそうでしょ。でもやっぱり違いますよね、ヴァン・ゴフとその他の人たち、まあ誰々とは言わないですよ、まあそのたくさんの画家たちが同じような景色を描いてきたけど、今でも描いているけど、やっぱタッチが違いますよね。だからこれはそのトピックとか、そのグラマーとかボキャブラリーとかね、言ってみればその絵の中は、まあ、みんな同じようなものを描いてるんです。でもタッチが違う。でそのタッチですよね、タッチの違いとかを日本語コンテッペイで学んでほしいと思ってるんですね。確かに僕が言ってることとその JLPT-N3 ぐらいの文法っていうのは似てるかもしれないけど、全然違うんですよ。はい、全然違うんです。それはもう本当にあのなんか写真の田園風景とね、皆さんの iPhone で撮ったその田舎の風景と、ヴァン・ゴフの描いた田舎の風景が同じ場所だとしても、全然ニュアンスが違うように、全然感じ方が違うように、話っていうのも同じ文法や同じボキャブラリーを使ってたとしても全然違ってくる。だから面白い。だから何度聞いても、同じようなボキャブラリー、同じグラマーだとしても、あの話には無限の可能性があるっていうことなんです。だから友達と毎週毎週話しても飽きないでしょ。家族と毎週毎週話しても飽きないでしょ。日本コンテペを毎週毎週毎日毎日聞いても飽きないですよね。まあ皆さんがあのそう思ってくれれば嬉しいけど、なぜかというと、やっぱりこうそのタッチ自体が好きっていうかね。だから同じような文法を使ってるけど、やっぱりこういろんなことが話せるわけです。でそういうなんかこう深い理解まで、まだ日本語コミュニティというのが来てないのかなと思って、ちょっとそれは残念ですよね。それは残念な気がする。なんかそのなんかね、やっぱりこうレディットとかでよくそのポッドキャストとかをレベルで分けて、である程度のレベルになったらもうあの卒業みたいなね、でそういうのがちょっとこうまあ日本語ポッドキャストのまだまだなんかこうリミットみたいな、あのものなの、課題みたいなね、問題みたいなものなのかなと思いますね。なぜかというと、やっぱりこう英語とかの場合、 なんかもっと自然にあるんですよ。そのなんか言語のポッドキャストとネイティブ向けのポッドキャストが、まあもちろんビギナー向けは全然違うけどね。でもあの結構グラデーションがたくさんあって、あの英語のポッドキャストとかね、あのスペイン語のポッドキャストとか、もうほとんどネイティブレベルと変わらないようなものがたくさんあるんですよ。日本語はなんかちょっとこう皆さんいろいろ勘違いをしているというか、普通の自然な話し方をすると、あのこれはまあ日本語学習のためだみたいなね。で例えば高いレベルっていうのをニュースと思い込んでるね。ニュースみたいなものが高いレベルの日本語と思い込んでて、あ、日本語コンテッペイはそろそろ卒業して NHK を聞いた方がいいみたいな、ね、いや全然違うっしょそれは全然違うでしょ。 NHK 面白くないでしょ。 NHK そのだからあれはニュースだから、ニュースと違うからね、はい。じゃあ日本語コンテッペイみたいなネイティブコンテンツっていうのはどういうものかっていうと、まあラジオとかであるそのなんかこういろいろな、まあコメディアンだったり、あの芸人だったりね、あとはいろいろななんか学者みたいな人がいろいろな話をしているとか、まあそういうのが近いんですけど、問題はやっぱりそのトピックっていうのがかなり日本的で、かなりこう日本のこうテレビとか、あのなんか本当に日本についてかなり詳しくならないと言っていることとかトピックとかがよくわからないんですね。やっぱそういう人たちは、まあ、ちょっと日本語の問題じゃなくて、やっぱり日本に長く住んだりしないとなかなかわからないようなトピックが多いので、そこですね、そのブリッジになれるように、僕がその知識としては日本の知識がそんなにたくさんなくても、まああの聞き続けられるようなコンテンツ、だからコンテンツとしての、まあ、ユニバーサルな、ね、トピックを、いつも探している。ユニバーサルなトピックで自然な日本語で話し続けるっていうのが日本語コンテッペイのコンセプトです。でそういうのが他にあんまりないから、僕がやり続ける必要があるんですよね。あのとてもとてもとても面白いあのネイティブ向けのコンテンツはたくさんあります。ただそれは日本に長く住んでる人とかじゃないとなかなか理解することが難しい、ちょっとこう内輪向けっていうかね、日本人向けのコンテンツはちょっとあの知識としてあのたくさんの知識が必要です。で必要ない知識も必要なんですよ。なんかこうこれまでのテレビの、 あの芸能人のこととかね、なんかそういうことが全てこうベースにあって初めて面白いと思えるんで、なかなか難しいんです。外国に住んでいる外国人にとって日本人向けの日本のそのコメディアンとかを聞き続けるっていうのは結構大変。だからあの僕はこういうことをしている。だからまあちょっと分かっていただけたでしょうか。分かっていただけたかな。今言ったことの 95% が分かるとか言われたら、まあちょっとそれはもうなんか話してる意味がないですけどね。正直なんか誰かが何かを言ってね、あの、お、私はあなたの 95% 分かりましたとか 100% 分かりましたとか、なんかそういう態度がちょっとこうまあすごく虚しいと思いますね。いや理解し何パーセント理解したじゃなくて、じゃあどういう意見がありますかってね、意見の交換だったらいいんですけど、その言語の分析レベルの分析とかだと、もうなんかやってて虚しいなと思いますよね。僕はあの僕の言語を日本語を分析されるためにあの日本語話してるわけじゃなくて、これを聞いてあのどう思いますかっていうことをね聞きたいので、本当にねディスカッションができるのかなと。まあ 95% 分かるんだったらディスカッションできるはずですけど、95% 分かるっていうこととディスカッションができるっていうことは、まあ大きく違うでしょうね。そもそも 95% 分かるっていうことはどういうことなのか、僕にはちょっと僕が理解できませんね。僕にとってそれがちょっと難しい、なんかよく分からないあのアイデアな感じがしましたし、あとね、誰かがこんなこと言ったな、あの僕は日本語コンテッペをちょっと聞いてみたけど、あの彼の声とトーンが好きじゃなかったみたいな、私にとっては あの僕にとっては好きじゃなかったみたいな。まあ別にいいっす別にあの別にいいです、はい。まあ、僕はラーメン屋だからね、あの美味しくないと思ったらあの来なくていいんで、あの他にあの自分に合うラーメンあると思いますから、ね、ただあの言いたいことは絶対戻ってくんなよ絶対戻ってくんなよって思いますよね。 そんなこと書くっていうぐらいは覚悟しとけよって思いますよね。あのいいけど戻ってくんなよと、あの他の人のとこに行ってね、あのいいですけど戻ってくんなよと思いますよね。まあ書くってことは覚悟しとけよ。あの書くってことはなんか あなたの声が嫌いですとかそういうことを言うってことは、あの絶対もうこれからも友達にならないっていう宣言ですからね。はい、なのであの僕はそれを書いた人のことを別に何とも思わないですけど、絶対にあの友達にはなりませんもう絶対に、もう絶対に僕は生きている限りその人とは友達にならない。はい、いいんです別に。まあそういう人はあのどこに行ってもそういうことを、ね、言いますから。いやそもそもね、例えば僕が好きじゃない音楽とかあるけど、なんか YouTube とかに「おお僕はこれ好きじゃない」とか書く意味があるかなと。特にですよ、その本人の YouTube チャンネルとかで「おう君の声が好きじゃない」なんて、そんなこと意味あるかな。はい、どう思いますか。本当にのりこさんもなんかいろいろ言われたこともあるらしいですけど、なんかそういうのをやめろよなと思いますよね。本当にやる気なくさせるんで。でもまあ僕の場合なんか逆にこうなんていうかな、話したくなるっていうかね。まあとはいえなんかネガティブコメントやめてくださいね。特に声が嫌いっておかしくないですか。声が嫌いって、だって僕生まれた時からこういう声だし、お父さんとお母さんのね子供だし、こういう声なんですよ。そして他の人たちは僕の声が好きって言ってくれてますよ。だから別にいいんですけど、とにかくね、持って生まれたものをバカにすんな。声とか見た目とか身長とか体重とか、まあ身長体重は変えられるかなまあまあとにかく変えられないものをあの好きじゃないとおかしいだろ、はい、と最後に怒って、皆さんに怒ってるわけじゃないですよね、はい、というわけでそろそろ時間ですね。チャオチャオアストレゴン、またねまたねまたね。